魔法のチョコレートのジャッカパーティーイエイと、さあ始まりました。魔法のチョコレートチョコパーティー、皆さんお気づきですね。今日は誰がいますか？チャムです。ということで、すいません、またまた一人でございます。皆様には寂しい思いをさせておりますが、本日も、チャム一人でお話をいたしますので、何卒お付き合いくださいませと、いうことなんですけども、あれですね、時期的には、今週末は、今週末というか次の日曜日はバレンタインデー。チョコレートが大好きな魔法のチョコレートは、このバレンタインデーというのも、まあ、クリスマスに並んで結構大きな日なのかなとは思うんですが、今日はチャム一人でございまして、あまりバレンタインでお話しできるようなことが、ございませんので、バレンタインの話はやめます。またね、おいおいみんなで話すことがあるのかもしれませんが、ね、バレンタインと言われてなんかちょっと悲しくなりそうなので、別の話題をさせていただきましょうと。いうことで、まあ何を喋ろうかいなと思うんですけれども、今日はですね、一つ、落語についてでもお話をさせていただこうかなと思うわけなんですよ。チャムはですね、まあ結構落語が大好きでございまして、もうね、多分落語を見始めて、まあ中学生の時ぐらいから見てましたからね、かれこれもう10年以上。ね。10年以上。10年以上は何年経っても10年以上ですが、10年以上落語を見続けておりますね。まあ、去年には、桂米朝師匠という方がまあお亡くなりになられまして、人間国宝の方だったんですが、そして、今年1月には、桂春団治師匠、三代目春団治師匠がお亡くなりになられまして、まあ、落語にね、興味のない方は、わからないかもしれないんですが、上方落語の四天王と、言われる、まあ、4人のものすごい方がいらっしゃったんですが、残念ながら、全てお亡くなりになってしまいましたと。いう、まあ、悲しい出来事が、まあ、落語界にはあるんですけれども、まあね、元がお笑いの芸ですので、そんななんかね、しみじみとかいう話よりも、まあまあ楽しいお話というかね、楽しくできるのかどうかわかりませんが、お話をさせていただきたいなと思うんですよね。最近ですね、まあ、ちょいちょいと落語を見ておりまして、まあ大阪にね、繁盛亭というところがありますけれども、まあなかなかにそこまでは行けたりは、ちょっとできたりできなかったりもしますので、まあ、テレビとかでよくちょいちょいやってますよ。NHK とかね。NHK はだいたい金曜日の、毎週金曜日のお昼ぐらいに上方落語の会ということで、上方落語ね、2席ぐらい、流しておられるありがたいところですよ。まあ、他にもね、普通の民放でも、ちょくちょくと落語番組とか、あったりはしますけれども、前もですね、繁盛亭にまあ行きまして、ああいうところでですね、まあ、一番最後に出てくる、まあ、俗に鳥と言われるですね、まあ、落語家さんとかが出てくると、よく待ってましたとかね、たっぷりとか声がかかるんですね。チャムも前に、今チャムが一番大好きな落語家さんというのが、桂文之助さんという、この文之助師匠のが一番好きなんですけれども、繁盛亭に文之助師匠が出てこられた時には、思わず知らず、待ってましたと声をかけてしまいまして。でね、前にというか、この前というか、まあ、繁盛亭に行った時なんですけれども、出てこられた噺家さんが、まあ、出てくる時に、待ってましたとか、声をかけていただけるのはとってもありがたいんだけれども、と。ね。出てくるときにこう話の流れを自分の中で作って、ああ喋って、こう喋って、こう言うて、こう言うてっていう流れを頭の中でこう考えながら出てくるときに、出てきてるのに待ってましたってこう声がかかると、 ポッと考えたことが抜けてしまうという、ありがたいけれども迷惑な話だということをおっしゃっておられた方がいてはりまして、
ああなるほどねと
ちょっと考えてしまいましたね。確かに、あの、なんて言うんでしょう、小劇場とか、まあ、大劇場でもそうですけど、大劇場というか商業演劇とかでもそうなんですけれどもね、待ってましたとか声かかるのってそんなにないかなと、なんて言うんですかね、旅回りの一座というか、ああいうところはですね、結構あの追っかけのおばさま方がいらっしゃったりするので、そういう声がかかるのかなというのもあるんですけれども、あまり、まあ、特にね、魔法のチョコレートとかでも、あの、待ってましたとかってないですけども、まあ、他のね、小劇場とかでも見たことはありませんけれども、そ、声がかかるのも面白いのかなと。よっ日本一みたいなですね、こういうのも、こういう なんかね、いうお芝居も面白いかなというふうに思いますけれども、ただね、多分出てきた瞬間に、いや待ってましたとか言われると多分セリフ飛びますね。これは、あの、特にその芝居の中で初めて登場するとき結構緊張するんですよ。ええ、そこでもうね、出てくるまでこう舞台袖でガーッとこうね、自分のまたセリフとかの暗記というか、まあ思い返したり、こうして稽古でこうしてこうしてとかって考えて出てくるので、予想外に声かかるとえって、特にチャムはですね結構パニクるんですよ。ええ、なのでそうなると多分セリフ飛ぶかもしれませんね。ええ、一回試してみますかね、聞いておられる方、そう言ってみたらもう多分チャボンがその後芝居ができないかもしれませんけれども、まあそういうのにも負けずにね、逆に背中を押していただけて、絶好調でも芝居ができるようにというふうな、気持ちは持ちつつ頑張りたいなと思ってるわけなんですね。で、落語にまあ戻りますけれども、まあ今、一番好きな落語家さんっていうのが、桂文之助師匠という方なんですけれども、この人はですね、この方は、まあ、桂枝雀さん、枝雀師匠という方のお弟子さんで、元はまあ雀松というお名前なんですが、文之助というお名前を襲名されました。京都とか、大阪のどっかにもあったんですが、文之助茶屋というですね、まあ、甘味どころというか、まあ、甘いもんが食べれるところがあるんですが、そう、先代の文之助さんが、だったかな、がそのお店を起こしはったと。いうのがありまして、まあ、今回の文之助茶屋の、まあ、リンクとかも文之助師匠のホームページには出てますので、ご興味のある方は見ていただければと思うんですが、まあ、この桂枝雀師匠、もう、平成7年 ?9 年、まあ、だいぶ前にお亡くなりになってはる方なんですけれども、もともとはもうこの方が一番大好きな落語家さんでして、まあね、よくね、戦国武将好きな人とかだったら武将のお墓とか行かはる人もいたはるかもしれませんけれども、チャムはこの枝雀師匠のお墓にも2回ぐらいお参りをさせていただいております。まあ、お寺のね、墓地の中にある、普通のお家のお墓みたいな感じでしたけれども、ね、やはり、まあ、好きな方のお墓参りに行くというのも、なかなかない機会なのかなと。いうふうには思ってるんですが、まあこの枝雀師匠、そしてその枝雀師匠の師匠がまあ米朝師匠、米朝さんという方で、今ちゃんは結構この米朝師匠とか枝雀師匠の DVD とかはまあまあちょくちょく持っておりまして、見てゲラゲラーっと笑ったりですね。車のハードディスクですね。運転してる時に音楽を聴くんですけれども、その車のハードディスクの半分以上が落語と劇団四季っていうですね、なかなかに一般の人が乗っても音楽流しても、こう、居づらい空間になってしまうんですが、前にもお話しましたかね、こうね、車乗ってて、こうハードディスクに落語をバーっていっぱい入れてますよ。もうほぼほぼ米朝師匠と枝雀師匠なんですけれども。ね。やっぱりなんか聞いても面白いのは面白いので、運転中にですね、結構爆笑しながら運転するときとかがあるんですけれども、対向車の人にどう見られてるんやろうとふっと思いましてね。
あの信号待ちで止まってる時とかにね、怖いですよ、対向車の運転手が爆笑してるとかですね、しかも一人で乗ってるのにね、ちょっと不気味な感じがするかもしれないので、今後は気をつけたいかなというふうには思うんですね。まあお笑いでしたらね、やっぱり今は漫才コントっていうのがね、あの多くて、落語っていうのは少ない、まあ見張る方も少ないかもしれないですけれども、やはりね、笑いというのはこの普遍的なものといいますか、昔のお話でもやっぱり面白いのは面白いと。でね、ほらやっぱ難しいとかね、分からへんとか言わはる人もいてはります。でね、やっぱり昔のしきたりとかね、その物事なんか道具とかね、今では聞かない道具とかも出てきますよね。でそこでやっぱりちょっとつまずかはって、やっぱ難しいわって言わはる人もいらっしゃるかもしれないです。まあ、そういう方とかにはね、今の創作落語、新作落語っていうのもたくさんありますのでね、そちらから聞いていただいて、面白いなと思っていただければ、そこから古典落語に聞いていただければ、それはそれで楽しいですのでね、落語仲間を増やしたいですよ。ね、あまりこの僕とかね、その友達で落語好きっていう人はいませんわね。ですのでね、皆さんぜひ落語とか聞いていただいて、テレビとかで見て面白いなって思ったら、場合によっては当日券とかもありますので、繁盛亭とか各地域の落語会とか、なんとか市民会館とかね、なんとか文化会館とかでも時々やってるところもあります。でね、先ほどの天満の繁盛亭とかもありますし、大阪の方には道楽亭、大阪の方っていうか動物園の方ですかね、天王寺の道楽亭というところもあります。ほぼほぼ毎日、繁盛亭は毎日やってはりますし、道楽亭もほぼほぼ毎日ちゃいますかね、やっておられるところもありますので、ぜひ行ってみていただければと思います。でまたね、最近また落語続いてるチャムですので、ちょっとね、久しぶりに落語のお稽古でもしてみようかなと思いますので、前にね、一回みんなの前で落語したらというふうに劇団の中で言われたことはありましたけども、どのシーンでどうやってやるねんというところもありまして、ね、実現はしておりませんけれども、いつか機会があればご覧いただければなと思います。さてさてね、ずらずらっとチャムの好きな落語のお話をさせていただきましたけども、まあ、興味のない方はね、あまり興味がないかもしれませんけれども、またまたよければ落語とか、そしてぜひぜひ魔法のチョコレートもお越しいただければと思います。ということで本日はこの辺で、それでは皆さん、バイバーイ。